私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。幼稚園バスに乗って公園してくる子供を駅まで迎えに来、帰りに歩いていると子供が月や星などを見つけては空を指さすことがあります。なるほど、子供は大人に比べると、低い位置に目が置かれていることになるので、自然とその目線は上に向けられているということでありましょうか。これに対して私たち大人は普段空を見上げることよりも圧倒的に横に目を向けて生きていることが多いと言えるでしょう。当たり前に横向きの視線に映る人や物を見ている私たちがいます。そしてその目に入る人を自分と比べ、また物事を自分にとって良いかそうでないかと判断しつつ生きていることがある。このように思っていると主イエスが言われた次のような言葉を思い起こしました。自分を低くしてこの子供のようになる人が天の国で一番偉いのだ。あなた方皆の中で最も小さいものこそ最も偉いものである。当時子供は律法を理解できないからそれを守ることができない、だから救いから漏れている、このように考えられていたといいます。そのような時代にあって主イエスは子供のようになる人が天の国で一番偉い、実際には大きいという言葉が使われておりません。最も小さいものこそ最も偉い、こちらも大きいという意味であります。そう言われているのは当時の人々にとっては驚きであったことでしょう。そして同じように驚くことが今を生きる私たちにも求められているのです。なぜなら私たちは小さくあることではなく、より大きく、そして評価されることを期待しつつ生きていることがあるからです。私たちは人生の中で、あれが必要、これが必要と何かを獲得していくことで、より良い人生とすることができる。あるいは病気や災難に遭わないことで、恵まれた人生とすることができる。このように信じていることがあります。そのような私たちにとって最も小さいものになることではなく、少しでも大きくなること、それがすなわち人生は豊かになることであると考えてしまうのです。しかし主はそのような私たちの思いを超えて、そうではなく最も小さいものこそ最も偉い、大きい、すなわち見上げて生きるようにと私たちを招いておられるのです。今日有名な受胎告知の場面が与えられています。このマリアについて私たちはイエスの母マリアとして知っているのですが、受胎告知のこの時点でマリア自身、自分を大きくする術を何も持たない一人の乙女に過ぎませんでした。天使ガブリエルがナザレというガリラヤの町に使わされたのですが、このナザレについてもナザレから何の良いものが出るだろうかと言われていたほど、 最も小さいものに属する町でしかなかったんです。そしてマリア自身にしても、ダビデ家のヨセフという人の言い名付けである乙女と紹介されているに過ぎないんです。つまり今日登場しているマリアは最も小さいものの一人としてここに立たされているんです。しかし最も小さいものであるゆえに、神のご計画によって最も大きな出来事に関わることになるのであります。マリアを訪ねた天使ガブリエルは次のように言っています。おめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられる。恵みは一般的な表現でありますが、この一般的な恵みと聖書の言う恵みとの間には大きな違いがあるように思われます。一般的な恵みとは人の判断に基づきますから、ある人にとって望ましいことを指して恵みというのです。例えばそれは、何日も雨が降らずカラカラに乾いた状態にあるとき、一雨来ると誰もが恵みの雨と口にするようなものであります。このような恵みに対してはほとんどの人が疑いもなく共感することができるでしょう。それこそまさに人の判断に基づいた恵みなのであります。ところが、聖書の告げる恵みとは神の判断に基づくものになります。聖書において恵みとは神が無償で与えてくださった賜物という意味になります。人の判断による恵みがその人にとって良いことに限定されるのに対して、聖書が告げる恵みはその人にとって良いことであれ、あるいは悪いと見えることであれ、神が無償で与えてくださったものは恵みと言い表してみるのであります。以前ご紹介したことがあるニューヨークのリハビリテーションの病室の壁に書かれていた患者の詩はその良い例でありましょう。それは、大事をなそうとして力を与えてほしいと神に求めたのに、慎み深く従順であるようにと弱さを授かった。より偉大なことができるように健康を求めたのに、より良きことができるようにと病弱を与えられたと続くのであります。全てをご紹介する時間はありませんが、求めた力、健康などが恵みとして与えられること、それが与えられることが私にとって恵みであるはず。しかし与えられたものは反対のものばかりでありました。人の目には弱さ、病弱など受け入れがたく思えるものばかりであります。しかしそれら与えられたものを全て神に無償で与えられたもの、しかも神が意味を添えて与えてくださったものである。ここに神の判断、神の御心がある。しかし多くの場合、神の判断と人の判断とが違うように、それは人を戸惑わせ、また誰もが容易に共感できるものでもないのです。何かの間違いかと思ってしまうほどなのです。マリアに向けられた恵みも、 マリアを大いに戸惑わせます。最も小さいものである自分が最も大きな御業のうちに巻き込まれようとさえしているように感じたことでしょう。今日、体骨折第4手術に与えられている日課でありますが、実は改訂された聖書日課によってこの受胎告知が選ばれているのであります。改訂以前の聖書日課ではザカリアの預言が日課となっておりました。もともとのカトリック教会の日課では当然のごとく受胎告知の場面でありましたが、元に戻ったというところであります。この受胎告知の場面を見て私たちはその告知にマリアが戸惑い、そして最後にお言葉通り好みになりますようにと受け入れ、このマリアの心の変化、マリアの神への信頼、その信仰というものに目を向けてきたのではないでしょうか。それは降誕劇でも欠かせない場面でありますし、多くの画家たちがこの場面を題材に作品を表してまいりました。しかし聖書が伝えているのはマリアが最も小さいものとして描かれているということであります。マリアが最も小さいものとして描かれているということは、その描写によって最も大きなことに目を向けるように私たちが招かれているということであります。ですからクリスマスを控えた私たちはこのマリアに最も小さいものを見、そして最も小さいものが最も大きいものとされる神の御業に目を向けることが必要なのであります。そのようなことを思い巡らせながら説教の準備をしていて、何度も読んできたはずのこの場面、これまであまり目を向けていなかったことがあると気づかされたのです。それは天使ガブリエルを通して神が告げられている言葉であります。神である主は彼に父ダビデの王座をくださる。彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。もちろん何度も耳にして知ってはいるのです。降誕劇において天使のセリフにもなっているのです。しかし受胎告知の場面においてマリアの言動に比べると印象が薄く見逃されてきたように感じるのであります。今日の日課は改訂されたことによって受胎告知だけではなく3つの日課がいずれも変更されております。これもまたもともとのカトリック教会の日課に回復したというのが本当のところであります。第一の日課でお読みしたサムエル記下7章16節に次のようにありました。あなたの家、あなたの王国はあなたの行く末に常しえに続き、あなたの王座は常しえに固く据えられる。ダビデの家、その王国は常しえに続き固く据えられるということが告げられています。そしてこれは先に触れたガブリエルを通して告げられる 主の言葉と重なっているのであります。神である主は彼に父ダビデの王座を下され、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。つまりかつて預言者ナタンを通してダビデに告げられた主の言葉が、今や天使ガブリエルを通してマリアに告げられているということであります。そしてこの事実は、マリアによってお生まれになる幼子イエスこそかつて告げられていた預言を実現する方ではと言われていることなのです。今日私たちは受胎告知の場面が福音の立花として与えられています。ここに聞くべき福音は、マリアが告知されたことを受け入れたということよりも、かつての約束がいよいよ主イエスによって実現すると告げられていることにあるのです。マリアは神の恵みを前に、決して人の判断では恵みと思えない事実に戸惑いましたが、お言葉通り好みになりますようにと受け入れるに至りました。それは神の御心が分かったからでも、納得したからでも、人間的な恵みとして受け入れることができたからでもありません。それはかつて告げられていた救いの約束が、自分を通して生まれる幼子によって実現するという神の壮大な計画、神の御心に圧倒され、すべてを委ねたということでありましょう。そのため、マリアは最も小さいものの一人であることが必要であったのです。マリアだけではなく、私たちもまた神の御心を前に、戸惑いながらも受け入れていく最も小さいものの一人であることが求められているということなのです。そして私たち教会という交わりもまた、神の判断のもとにおいて最も小さいものの群れであるということが求められているのでありますそのために私たちもまた最も小さいものの一人として神の前に立つことが欠かせないのです。最も小さいものであるということは、人の判断では情けなくも映ることでしょう。また先行きを不安に思ってしまうことでしょう。しかし神の判断では、そこにこそ神の力が力強く働く必要不可欠な弱さなのだと聖書は私たちに語りかけているのです。ですから安心して小さな私でいていいのです。安心して弱い私でいていいのです。そして教会も安心して小さく無力に見える群れであっていいのです。見上げて生きるとはこういうことだからです。人知では到底計り知ることはできない神の平安が、あなた方の心と思いとキリストイエスにあって守るように。アーメン。